ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのは半助と
園尾です。
はい、さっきまでフォトスクラムの方を収録していたんですが、咳がですね出るとゲホゲホ状態になります。この番組の収録中にもしかしたらゲホゲホになってしまうかもしれませんので、お聞き苦しい点があるかもしれません。
はい、
あらかじめお詫びをしておきます。
はい、お大事に。
はい、ということでもう12月入りまして、お詫びしている通り、なんかちょっと風邪気味な感じで体調を崩してしまっていますが、スノさんはいかがですか？
はい、まあ太ったせいか知らないですけど、割と元気ですね。
あ、そうなんだ。
はい。まあ、あと、なんて言うんでしょう。まあ、ちょっと仕事忙しい時期もあったんですけれども、幸いというか、なんていうか、あまり気象的にというか、ひどい天気とかに当たらなかったんで、その時には中にいたっていうか、中にいましたって、そんなに外すごかったのみたいな、そういう仕事が、
ここのとこ天気はね、まあ、北海道大変なことになってたりするみたいですが、
はい、
まあ、友達に連絡をしようと思いながら、友達の方から札幌の友人から連絡が入りまして、どうなのって言ったら、いや、えらいことになってるよみたいな感じでは言ってましたけどね。まあ、その友人のところは大丈夫だったみたいなんですけど、
うちも実家に聞いたら、いや、こっちは平和だみたいなこと言ってましたけど、やっぱり停電になったところは本当に
ね、
はい、
お年寄りとか犬お家は大変だったんじゃないかなと思いますが、もう一応でも復旧はしたんですかね、あれ、
はい、
してるようなので、まあとりあえず大丈夫なのかなっていう感じもしますが、またでも天気崩れるみたいなニュースもやってたので、今年は冬厳しいらしいですからね、皆さん風邪などひかれないようにお気をつけくださいということで、今週は自治報道の週でございます。まあ今自治ネタといったら、まあ、選挙しかないかなという気もするんですが、それまでに挙げてたちょっと小ネタというか最近のニュースも含めていろいろとありますので、まあ、そこら辺お話をしてから、まあ、選挙の方も少し話をしたいと思います。
スクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、まず古い方からいきましょうか。
はい、
5人逮捕、
あ、
何でしたっけ、インターネット上で、
はい、こう、いろいろ爆破するとか、
うん、
なんだっけ、学校を襲撃するとか、
うん、
そういう脅迫をしたという話で、
うん、
まあ、なんだっけ、 IP アドレスから辿られて、うん、あ、お前がやったんだって、
うん、
ね、結構有名なあるいはアニメ作家、
ね、作家さんもね、逮捕されで、
他にもいろいろ
何人かいるみた
いなんですね。
19歳の高校生が上申書に自白させられてた。
お、それは大変。
これだから上申書って自分でこう、うん、今回こういうことをしましたみたいなのを書くんですよね、確か上申書って。
はいはい、
それを、まあ、書かされてるっていうのは、
まあ、要するに作文ですよね、やってないのにやった
っていう風にさせられてるっていうのは怖いなと思ってね。なんか昔 その警察の取り調べみたいなのってなんか脅されてみたいなのとかあるじゃないですか。
ね。
でそういうのってなくなってきてるのかなと思ったら、そうでもないのかなっていうふうに思っちゃう、
はい、
感じがね、怖いなと思って。
まあそうですね。まして未成年ですからね。
うん。なんかもうこれなんていうの、悪く取ればもう真犯人って分かんねえからお前がしたことにしとけみたいな。
そうなんですか。
そんな感じにもだって取れなくないですか。まあ、そうですね。てかそもそも IP アドレスだけが根拠っていうのだけじゃなかったのかもしれないですけど、それがメインの根拠みたいな感じ。
まあ自分のコンピューターにその痕跡も残っていたということだもん。
あ、この19歳の高校生。
違うんだ。あれ痕跡が残っていたのはそのウイルスの痕跡が残っていたからあの分かったんでしたっけ？
かな。
かな。ちょっと、
うん、もうちょっと随分時間が経っちゃったんであれなんですけど、でもちょっとなんかこうね、そこら辺、
うん、
その上申書を書かせるまでにそのなんていうんだろうな、まあ、結果間違いだったわけじゃないですか。
うんうん。
だからそこら辺をちゃんと精査できなかったのかなみたいなね。
そうですね。
でいい加減お前ちゃんと書けって言っても自分やってないから上申書なんて書けないじゃないですか本来なら。
確かに。
こうこうこういう風にしてこうしましたみたいなのを書くわけでしょ、
うん、
である意味それは警察がこう書けみたいなのを言って書かしてるだと思うんですよね、はい。だからやっぱそれってすごい怖いことじゃないですか。
うん、うん、確かに。
なんかこれもうちょっと報道で上がってくるかなと思ったけど、あんまりこの最初のこういう事実のあったことは、うん、あったんですけど、その後ちょっと気にしては見てたんですけど、あんまり見つけられなかったんですよね。
はい。
こういうのもね、その後どう実際どうだったのみたいな。うん、これ未成年だからあれなのかもしれないけど、
まあそうですね、あんまり そこでまたメディアに取り上げられると本人のダメージが大きくなっちゃいますよね。
うん。でもなんかこう逆にこの高校生の名誉にかけてなんかそれを白日のもとにさらしてとかっていうのはするべきな気がしなくもないんですけどね、うん、まあ、こうなんか消えていく感じが怖いなっていうのもあるし、
うん
うん、なんかこんなことがありましたねと。いうのがもうこれ随分前に書き留めてたのが古いのが残ってたのでちょっとお話をしてみましたが、はい、次洗剤いきますか。これ僕全然知らなかったんですが、
はい、ああそうだったんですか。いやこれすごいもうびっくり予定したんですけど、うん、あのまあ速報で、あの地下鉄の中で爆発みたいのが起きましたと、
うん、
はい、ああまああの丸の内線なんですけどね、うん、で何人か怪我してますっていうことなので、うわなんかテロみたいなそういう事件なのかと思ったんですが、
うん、
まあ割とすぐあのなんかその缶こう洗剤みたいなものが入っていた缶が爆発したらしいっていうのも出てきたので、うん、ああなんか事故なんだと、
うん
うん、いうことでちょっとホッとはしたんですけれども、
あ、まあ、テロじゃないからっていうことでね。
テロじゃないから、
う
んうん、テロだったら、まあ、まあ似たようなことが次々と起こる可能性があったの、うんうん、あるかもしれなかったんでね、
うん
うん、で、でまあ次の日ぐらいになるとだいぶ話がはっきりしてきたんですけれども、
うん、
まあ結局こうあるそのアルバイト飲食店でアルバイトをしている女性が、
うん、
その飲食店で使っている業務用の洗剤ですね、
うん、
を、まあ、分けてあげると、
うん、
あのうちでもこれあのよく落ちるよっていう話で分けてもらったの時に、はいはいはい、コーヒーのあるコーヒーだったかな、アルミ缶あるじゃないですか、
うんうんうん、
あれに分けてもらったんですね、
うんうんうん、
でそしたら、結局そのアルミ缶にアルカリ性の強アルカリ性の業務用洗剤を入れたので、
うん、
アルミと反応してですね、
うん、
あのまあ、水素ガス出るんですね、
はいはいはい、
あのこうアルミが腐食したり、
うん、
でちょまあそう本当次元爆弾のように、
うん、
中で圧力が高まって、
うん、
その丸の内線の車内で爆発してしまったということなんですけど、まあ14人もそのね、まあ軽傷というか、あ、でも2人重傷って書いてありますから、ね、どの程度重傷なのか分かんないですけど、やっぱり、まあ、爆発力もあるので、まあ火が出なかったの、火は出たのかな、出たかったのかもしれないですけど、まあ金属の破片も飛び散っただろうし、まあ、アルカリ性の液体って非常に実は危険なので、あの酸性より危険なんですよね、肉体に対して、人体に対して。
アルカリって、
うん、アルカリの方が。
ほうほう、うん、
まあ、酸性より危険って言っても、その酸性の種類にもよるんですけれども、やっぱりアルカリの方が犯す力が強いので、目なんかに入った日には非常に危険なのでね、こう、その後、この、被害に遭った人が何事もなければいいんですけれども、まあそういうことな、まああらましはそういうことなんです、でもあの次の日あたりいろんな、ところで、まあ、話題にはなったんですけれども、こう結局何が問題かっていうと、その元々の液体が入っている、まあ、容器、とかに、まあ、その洗剤そのものの注意書きに多分、こうこの何て言うんでしょう、別な容器に移してはいけないって書いてあるはずなんですね、こういうものの場合は、でその理由は多分書かないと思うんです、さすがにあのそこまで書くと話が、ね、ややこしくなる、ただ多分もしかしたら腐食性はあるということぐらいは書いてあるのかなとはいう気はするんですけれども、もうちょっと昔だとって、まあ、だいぶ昔ですけど、例えばあの今ほとんどの、ね、洗剤類っていうか、こういう家庭用だったり、まあ、業務用にしてもほとんどのものって、プラスチックの容器に入ってるじゃないですか、
はいはいはい、
なんでそれがもう普通になってるんですけど、実はプラスチックの容器になぜ入ってるかっていうと、まあ、結局そういう酸とかアルカリに割と強いからっていうことなんですよね、で、まあ、一昔前ならガラス瓶だったはずなんですけれども、だからね、結局、ある容器に入っていたらその容器から別な容器に移すのはやめましょうと、まあそういうことが書いてあるはずなんですけど、まあ読まなかったんですねっていうか、まさかそういう金属のものに入れてはいけないとかね、いうことを考えることすらしなかったんだろうなっていう、
あ、これはね恥ずかしいですけど僕も知らなかったから多分同じことしちゃうかな。そのコーヒーの缶って今ねスクリューキャップで、
そうそうそう、あれ入れやすい、
入れやすいし持ち運びがしやすいし、多分洗剤とかだったらなんか程よい量だしみたいな、同じことしちゃってたと思うね。
まあ、洗剤に関して言えばほら混ぜると塩素ガスが出るやつ、酸性を混ぜちゃダメっていうのはだいぶ前から指摘されていたんですけれども、今回はちょっとそれとは違っている だけなので、まあ、コーヒーが残ってたとしてもコーヒーとは反応しないだろう、ぐらいかなっていうんですかね、認識としてはね、
まあ、だからね、アンドスクリューキャップのボトルだったら簡単に水洗いぐらいできそうだから、シャカシャカっと洗ってもう水が多少残ってでもいいだろうぐらいな感じで入れちゃうな、きっと。
そうなんですね、
ま
あそういうことなので、とりあえず説明書はちゃんと読んでねっていう、
でも怖いね、この強アルカリ性の、その業務用だからどれぐらい入手できるか分かんないけど、でもその飲食店にあるぐらいだから入手しようと思えばできるわけでしょ。
そうですね。
でアルミの缶があったらこんだけのことになっちゃうっていうのは変なことに疲れなきゃいいけどね。
それ僕もちょっと心配、逆にそれはそれで心配なんですけど、これは新聞にその実証実験みたいな記事も載ってましたね。
ああ、そうなんだ。
実際にな どのぐらいの威力があるかみたいな、正直に載ってて、いや、これあんまり宣伝しない方がいいかも。なんか、ちょっと悪いことをしようと思ってる人が、世間を騒がせたいと思ってる人がやっちゃったりしないよね、とか思って。
だってアルミ、ね、コーヒーの空き缶が置いてあったって別に何とも思わないもんね。
そうなんですよ。まあそういう意味では、まあ資格と言いますか。
ああ。
まあ、これに限らず多分いろいろなその化学薬品って日常手に触れられるものでも結構劇薬に近いものも持っていただいた方が、
いやでも怖いね、これは本当に注意していただきたいですね。その、家庭用のでもなるっていうこと、
まあ、多分業務用って言ってもそのアルカリ性の度合いって家庭用のなんとかハイターみたいなのと大差変わらないんじゃないかって気はするんですけど、業務用っていうのは要するに量が多いっていうね、
だけなのかな、
でっかい瓶に入ってるっていうことなんじゃないかって気はする。
この強具合が強いとかそういうことはないの？
ああ薄めて使えとかそういう感じですね、あるかもしれないけど、あんまり強アルカリ強酸だと劇薬指定になるので、普通には買えないっていうか、なんか野球で買おうとすると、
なんていうの？ああ、身分証明しなきゃいけないとかいうことになるの。
あるいは工場みたいので、そういう許可を得てるっていうか、そういうね、こういうの使えますよっていう、指定を受けているところじゃないと入手できないと思うんで、
でもそれ考えるとさ、この全然分けてあげるよって言ってるところがおかしくない？そういう危ないもんなんだよって知識を持って使ってなきゃいけないわけでしょ、
はい、いやだからそこは普通の人はどこまで知ってるかっていうか、まあ、これ高校1年の科学のレベルですけど、
そうなんだ、
そうですね、科学のレベルですね、アルミと反応するっていうのはね、
そうなんだ、
そうなんですけど、まあその科学で習ったことを生活に待ってこう応用できるというか、そこまでの本当はね、そういう知識のためにのに必要な高校の科学ってなったりするわけなんだけど、
結びついてないね、
結びつかないだろうなっていう気はする。でも高校であんまりそういう話すると高校生そういうのでいたずらしちゃったりしそうで怖いんだけど、
だね、なんか言いそうだな怖いな。
まあ、なんか先生としてはそれはちょっと あまり言いたくないっていう、言ったがためにそういうことをやりそうなやつもいないとも限らないみたいなね、まあとりあえずだから素直にまずこう注意書き読んで、素直にその注意書きに従ってくださいっていう、あんまり深いこと考えないで別な容器に入れないでくださいって言ったら、別な容器に入れちゃダメだからやめ、自分で買ってというふ
う
に、でもそれでよかったんだけどなっていう、
そうね、まあちょっと、まあこういうケースってどうなのか分かんないですけど、でも本当気をつけていただきたいですね。まあでもありそうっちゃありそうだもんね、こんだけその一般用のやつがどんだけ強いのかは知らないですけど、なんかちょっと分けてとかね、そういうことがないように気をつけてくださいということでございました。で続いてが、トンネル事故、
はい、
これ今日僕知ったんですけど、
そうなん、
昨日なんですか？
昨日の日午前中ですね。
あ、そうなんだ、もう1日経ってたんだね。じゃあ見た時は、
そうですね、なんという
これ要は老朽化で、なんかその検査自体ずっとしてなかったっていう話でしょ。
まあ検査っていうか、検査はしたんだけど、そこの部分に関しては検査してなかったんですね。その吊り下げている金具については、
なんか部品を変えることもなく40何年間 たいな。え、でも打診なんか叩いてチェックする腐敗の状態を確認するテストをしていなかったみたいなことを報道で言ってたよ。
うん、そうですね、具体的にそこの部分については何もしてなかったんですね。うん、まああそこは、まあ、当然半助さんも何度も通ったことあるんですよ、
うん、
何度も通ったこともあるし、
うん、
本当にたまたま昨日だったっていうだけの話でね。
てか、うん、高速道路上のトンネルなんていくつもあるわけじゃないですか。
そうですね、今だからかなり 大騒ぎっていうか大ごとになって、検査しますとは言っているんですが、どのくらい真面目にやってくれるんだっていう。
だってこれ新幹線のトンネルの壁が落ちたのもあったじゃないですか、前に。
ありましたね。あれはどこだっけ、東北、結構多かったのはどこだっけ、東北、
東北だったっけ。ああいうのがあった時にうちは大丈夫なのかとか、そういう風にはなんないのかね。
はい、でしょうね、ならないんでしょうね。
あれが、ああいう事故があって、もう作り方とか構造が違ったりするのかもしれないけど、いやー、なんとも、ねえ、亡くなられた方のご家族とかはもう許せないでしょうねっていう感じがしたな。これ何でしたっけ、深夜バス、
あ、はい、
長距離バスって言った方がいいんだっけ。
バスですね、
はい、あれが関越で事故を起こした時にガードレールの、
あ、そうそう、形、
あれがなんか問題で、一発あれも作った当初から見直されてなくてみたいなの、全国的に見直すみたいなのをやったじゃないですか。あれどこまで進んでるのかちょっと分かんないですけど、
そうですね、
ああいう事故があって、そのあの時も確かそのえって思ったんですよね、その作った時のまんまみたいな。これ何のために高速道路ってお金払ってるのって、あれは維持とかメンテナンスするために払ってたりするんじゃないのとか思ったんですけどね。
え、
まあ道路を作った時の費用とかもあるんでしょうけど、いやなんかね、ああいう事故の時に、だからじゃあその作った時のまま手つけられてないのはどこだとか、そういうことをしていたらこのトンネル防げたかもしれないわけじゃないですか。あるいはここ危険だよねっていう何かあれを出せた、まあでも危険だったら通せないしね。
そうですね、確かにね。まあほんと30年とか40年ぐらい経っているトンネルが多くなってきているっていう、まあトンネルだけで言えばね、
うんうん、
なので他のトンネルのとか、まあその半助さんね、あと僕橋も怖いよねとか思ってるんですよ。
ああ橋ね、
まあ、橋もだいぶ前からちょっと危ないんじゃないかっていう、
うん、
橋があちこちにあるはずだ とは言われながらも、あまりそれを、うん、直してますとか、
うん、
そういう話は聞かないので、
うん、
言われてるだけで終わってるのかと思うと、
うん
うん、ちょっと怖いものはありますね。
ですね。なんかもう安全な場所として考えてるもんね、
うん、
走ってる時って、
ね、そうなんですよね。まあ実はもう20年ぐらい前に僕の知り合いでトンネル工事やってる人が、
うん、
いたんですよ、
うん、
その人がエナサントンネルは、
はい、
あそこなんていうのかな、こう中のこう山の中で看板が東と西と別々に動いてるから、いつか歪みが溜まって天井崩れ落ちるよみたいなことを言うんですよね。いう話をしてて、
うん、
僕はあそこ通るときは上を見て走ってるとか言ってたんですけど、深いなとか思ってたんですが、
うん、
いや、まあこれはちょっと違う、原因は違うんだけども、
うん、
その長いトンネルとかになるとそういうことも考えなきゃいけないとかね、
うんうんうん、
そういうことも考えてこう点検とか、ね、修理とかしなきゃいけないとか、
うん、
ここら辺ちゃんとやられてるのか、
うん、
あの非常に怖い、
うん、だって構造上あれでしょ、その天井のコンクリートのとこになんかボルトというかその鉄骨みたいなのを打ち込んで垂らして、そこの垂らした鉄骨みたいなところに天井の板を吊る下げてたみたいな、そういう構造のものだったらその腐敗とか、まあ、老朽化っていう言い方をしてたと思うんだけど、ありそうだからなんか定期的に交換なりチェックなりってしてるのかなと思うもんね、うん、なんかそのずさんな感じがすごい、
はい、
これから利用をね、年末年始使われる方も多いでしょうから心配でしょうがないでしょうねっていう。
確かに、まあ、日本の道路はトンネルだらけなんでね、
うん、
はい、もうトンネルを迂回する道なんかないところも多いでしょうし、
うん、まあ、確かになんか田舎の道って大丈夫かこのトンネルみたいな心配になるようなところもあったりするけど、高速道路のってやっぱりね、さっきも言ったけどお金払ってるからなんとなくそのちゃんとメンテナンスをしてくれていて走れる場所っていうなんかイメージが強かったので、こういうの聞くとやっぱり怖いですね、ちょっとショックだし、あもうちょっとなんかちゃんとしてほしい感じがしますが、ここら辺でもどうなんでしょうね、他のトンネルとか、まあ、点検しますっていうのはそりゃするんだろうけど、点検してる間は普通に通しちゃうかね、
どうなんでしょうね、
ちょっと怖い感じがしますが、年末年始高速道路利用される方はちょっと十分気をつけてくださいって、気をつけようもないか
けど、いやまあ、まあ、もうね、俺ばっかりは、
うん、
ばっかりはっていうことが多すぎますね、なんか、
うん、
勘弁してほしいです、
うん、これでもあれなのかな、その山岳地帯じゃなくても都内とかでも、
うん、
あの町の下走ってる時にトンネルっぽくなるところとかあるじゃないですか、
うん、ありますね、
ああいうとこも一緒なのかな、構造として、
これこの場合なんか排気ダクトとかほら換気のための通り道として使われてるのがその天井の板なので、
うん、
もう剥き出しにコンクリートで、あの四角いのは違うと思いますけど、なんだっけ、例えば鉄道が上通ってますとか、
うんうん、
のとはちょっと構造違
違うのか
とは思うんですけれども
、まあ、ちょっと気をつけようもないですけどね、でもなんか安全が確認できないところをなんか通す感覚もちょっと怖いよねと思うけどな、
確かにね、
まあ、止められないっていうのもあるのかもしれないけど、
まあ、今実際にその、ね、中央道が動かないといろいろ流通の方では大変、
うん、今日の夕方の時点ではまだ全然開通する感じじゃなかったですもんね
っていうことなので、
うん、まあでもなんかこういう心配しながら走るんだったら、まあでもそっか、その流通困る方も多いんでしょうね、それが当たり前としてあるものだけに、
うん、
それが使えないとなると大変なことなのかもしれないですけど、まあ、特にトンネルだとその迂回しようとしたら単純に下道っていうだけじゃなくて大きく迂回しなくちゃいけなかったり山道走るからってなるとその差はかなり大きなものになっちゃうのかもしれないですけどね、いやーでもなんかちょっとこれは早いうちなんとかしてほしいですね、
はい、
はい、
確かに、
ということで長くなりましたが、まあ、選挙
はい
えらいことになってますけど、
もうむちゃくちゃなんで日々あそことここがくっついてあそこは解体してとか、
うん
ね、いう話ばっかり聞こえてきて、
うん、
あと言うこともみんな違ってくるんじゃないですか、
うん、
ね、どんどん変わって、毎日変わってい
い。うん。
で、
そもそもあんだけ政党が立ち並んできたら、それ、どこがどういうふうに言ってるのかを確認していくだけでも大変じゃないですか。
うん、そうそうそう。
それが、言ってることが変わったりとか、どことどこがくっついたから方向としてこうその折衷案でこうなりましたとか、ちょっともう追っかけらんないですよね。
そうですね。あの、なんと言ったらいいんでしょう。一日で言うこと変わってきちゃうしね。
うん。
あの、そのなんて、あとはまあ誹謗中傷がせみたいっていうか。お前のところの方が経験がないとかね、
うん、
経験がないのにやるなみたいな話とか、
うん、
でも言ってるところも経験ないんだけどみたいな、そういうね、
うん、
ことだったり、まああと、反原発か原発推進かっていうのがねじれてしまっているところとかね、うん、あの、うん、僕もまあ、維新なんかそうなんだけど、昔は反原発っていうか、
うん、
まあ、将来的に変えていきますって言ってたのが、なんか将来的にが意味合いが違う、
うん、
将来的にもあの検討しますぐらいな話になっちゃってたりとかね、
うん、
まあ極端なところだと、なんていうんでしょう、こう核武装も含めて、
うん、
原発を推進すべきだみたいな、すごいあのラジカルな意見のところもあったり、まあ、そこならそこで分かりやすいんですけれども、
うん、
なんかどこまで、こうそれを真面目に受け取っていいのっていうようなところも、
うんう
ん、あるので、ね、
うん、まあもう一つにはその、なんだろうな、そういうふうに言ってる、例えば、うん、あ、こういう思想でやってくれるんだなと思ったとしても、じゃあでもここの政党にそれだけの実現力ってあるのかどうかとか考えるのもなんか心配だったりすると、本当にわけわかんなくなりますよね。
ね、まあ、まあ、ここまで、ただあの、こうこれ言っちゃうと身も蓋もないんだけど、
うん、
ここまで混乱させる元を作ったのはじゃあ誰なんだって言ったら、結局まあこう僕らの世代だったり、
うん、
もっと上の世代だったりするので、
うん、
があのいい加減だったからなんで、
うん、
もっと申し訳ありませんって若い人に言うしかないんですけど、
うん、
もうじゃあ申し訳ありませんってそれで済むかっていう問題じゃないところがね、
うん、
辛いですよね。あの選択肢としてなんかものすごくなんていうの、こうメニューが食べ物だねって言えばさ、
うん、
すごい激辛なものだったり、
うん、
絵に描いた餅っていうか、ね、サンプルみたいな、
うん、
すごく美味しそうなんだけどサンプルで食おうと思っても食えなそうなものとか、あと皿があるんだけど皿に何も乗ってなさそうなところとか、
うん、
そんな感じじゃないですか。何か、うん、何注文したらいいのっていう、
うん、
ところなので、
うん、
本当ここまで貧困、政治の貧困ってなるもんなんだなって逆にちょっと驚いたりも、
うん、
してしまいますね、
うん。
まともな人はどこに行ってしまったんだろうっていうか、まともな人はもういないのかっていう、
うん、
こういうなんかちょっと諦めすら最近感じるんですが、
うんうん、
あの。僕さ、まあ、ごく最近なんですけど、あの山本太郎さんっていう俳優の方がいきなり一人で立候補したりして、
うんう
ん、逆になんかそういう、まあ、小松候補だと言ってしまえばそれまでなのかもしれないんですけども、
うん、
そういう、こう、その既存のものにとらわれないっていうか、
うん、
そういう考え方っていうのを、主張できる世の中っていうのかな、
うん、
が、まあ、まだあるっていうだけでもあのいいのではないかと、
うん、
なんか一歩間違えれば そんなことも許さないっていうね、政党もあるみたいなので、こうあのこういろいろ意見が言えるところ、
うん、
まあよかったなと、まあそこぐらいがちょっと希望なんですけれど、
うん、
まあちょっとあの山本さんの杉並区で、しかも石原、なんだっけさんの、あるいは息子さんですよね、
うんうん、
次長、あるいは幹事長なんだっけ、うん、幹事長なんだっけな、あの選挙区で立候補するということ。
あ、対立するの。
そうそう、
へ
え、まあなんて言ったらいいんだろう、こうすごくこう勝負に出てるわ、勝負というかね、まあ当選するかしないかという問題よりは、
うん、
注目を対石原っていう感じで注目が集めるという点では非常にすごい作戦だなと、
うん、
びっくりしたんですけれども、まあ検討を振りたいと思います。僕としては、ね、面白い人だなと思って、
うん、
まあ他にも多分地面に考えてる人はたくさんいると思うんだけれども。
うん、
ただなんかこう政党だったりこういろんなそういうあれの団体とかに紛れてしまうとちょっとそれが見えなくなってしまうのが残念ですよね。
うん、もう、うん、だそのなんだろうな、もうちょっと明確にその色っていうのははっきりさせてほしい。そのね、前日と違うこと言ってるよとか、あとはどっかとくっついたからこうなっちゃいましたとか、そういうんじゃなくてなんかはっきりしてほしいのと、まあでもそんだけその政党が出てくるっていうのはいいのか悪いのかっていうのもあるしね。
東南アジアっていうかね、
うん、
中東の国とかだったらまあ内戦状態になりますよね。
うんうん、そんな感じだよね。
ならないだけ日本って特殊なのか、まあ、平和なのかっていう感じはします。なんかほんあのまあそうなってくれという意味ではないんですけど、
うん、
だからここでまあみんながちょっと真面目に一応投票率じゃない、なんだっけ、推定投票率か投票に行く人、行きたいと思ってるっていう人が 6% 以上、
うん、
今回はいるのかなっていう。
上がってるっていうこと？
多分は上がっているんだと思います、
うんうん、
っていう結果も出ているので、
うん、でもなんか、高齢者の率がすごい高いんでしょ、
はい、
もう、
うん、まあ、だいぶ前も僕言ったことがあると思うんですけど、
うん、
やっぱり若い人足りない、少ないので、
うん、でなおかつ若い人が行かない、
はい、そうなってしまうとちょっと本当に、
うん、
もう一体全体なんていうのかな、その高齢者受けのいい人入っちゃう可能性もあるし、うん、まあ どこまでね、その高齢者の人にこんなこと言ったらあれなんだけど、
うん、
特にこう石原っていうブランドはすごいので、
うん、
まあ、僕は知らないんですけど、ね、あの50年代とか、
うん、
こうなんせ慎太郎カットっていう感じだったぐらい、うんうん、今考えるとなんか失笑ものなんですけどその、まあ、あと、まあ、裕次郎っていうね、国民的スターのこうセットで刷り込まれているっていうのがね、
うんうん、
特に、まあ、嫌いな人は嫌いな人だと思うんですけど、
うんうん、
段階の世代以上で一、まあ、段階の世代から段階の世代以上で一番あの有権者数としては多いところなのでね、
うん、
そこら辺が非常に気にはなりますよね。であと若い人の中で割と簡単に右寄りというか、
うん、
割こう強い強くなきゃダメみたいな、
うん、
まあ、ここというか、
うん、
対日本の周辺諸国っていうところではすごく 強く出ろとか言う、言いたい、言いたくなる人も多いような気もしないでも
ね。まあ結構いろいろ立て続きましたからね。
そこら辺が、あの、まあとにかく若い人、もう20代、30代の人って、こう、ひどい目に遭ってるじゃないですか。
うんうん。
みんな、その経済的な状況とかで。まあそうなると、なんとかしてほしいっていう、こう、超乱暴でもなんとかしてほしいっていう風に流れるのは仕方がないなんですけれども、まあ、ちょっとね、そこを、そういう風にな、あの、内容にな、そういう風な社会にしちゃったのが、誰なのかっていうのを、こう、ちょっと考えてみると、まあ、政治家っていうよりは、それを、選んじゃってる僕らなので、
まあ本当はそうなんだよね。なんか今その話をした時に民主党っていうのかと思ったけど、そうじゃなくてやっぱ僕それを選んでる自分たちであって、そういうのを作ってきた僕ら世代なのかもしれないなっていうのが確かにそうだなと。
本当にね、うんざりするんですけどもね。本当あのこう結局かまあね、子供の鏡を親みたいなの、
うんうん、
あこの子は親の鏡みたいなんですけど、政治家は国民の鏡みたいな感じなんだろうな、うん、と思ってしまいます。まあ何を偉そうなことを言ってるんだっていう感じなんですけれども、
うん、でも本当にでもここね、その政権交代っていうのがあって結果こういうふうになっての選挙ですから、本当に大事な選挙だとは思うんですよね。だから本当にこうこんな分かりづらいあれでいいのかっていうのはあるんですけど、しっかり見てその自分の一票の重さっていうのをちゃんと改めてね、その無駄にしないでちゃんと自分なりの意思でこう選んでもらいたいなっていうのありますよね。特に若い人が、ね、全員こう投票したって年寄りにかなわない状況があるので、そこでこう投げ出してしまうと本当に自分たちの意見っていうのは届かなくなってしまいますんでね、ぜひ選挙ちゃんとこう各政党の言っていることをちゃんと見極め、自分の思うところにこう投票してもらいたいなと思いますけどね。まあなんかやっぱ現よく比較されるのがやっぱその原発っていうところが多いですけど、でもやっぱりそこがなんていうのかな、そこだけ 見ちゃいがちだし、そこがこういろんなところで比較されて出るんですけど、もうもっとそれだけじゃないじゃんっていうのがあるじゃないですか。まああの、まあ、TPP だったり教育の問題だったり、まあ、増税も原発の時ぐらいの割合でこう比較されてたりしますけど、本当にそれをトータルでどう言ってるのかっていうところもちょっと気にしてみないといけないのかなというふうに思ってますけどね。まあ何せこんだけ数があるとどこがどう言ってるのかっていうのをちゃんと把握するのも大変だっていう感じがしますが、まあぜひ、しっかり見極めて自分の一票を投票していただければと思います。でその最後になりますが、その一番比較になっているその原発、これ待遇悪化が続いてるってことなんですか？
うん、そうですね、あのまあこれちょっと前の話なんですけれども、うん、11月の話なんですけれども、まあどんどん福島の第一原発の作業員の人が辞めていくということなんですけれども、
うん、
最初、まあ、その辞めていく人の話です。最初手取りで23万円
あ、でもこれもちょっとびっくりだったけどね、
安すぎる、
23万なんだと思って。
でそれが辞める直前には18万円まで下がって、
うん、
自己負担するように求められたっていう、ちょっと信じられない。
あ、食費を自己負担するよね。
自己負担、
うん、
もし福島のために働いてみようという気持ちがあったわって、もう待遇が下がりすぎちゃったんでやめますと、
うん、
まあ、他にもね、うん、こう下請けの企業の社員 の方、まあ、新企業の社員ということは 正社員ということなんでしょうけれども、
うん、
まあ、最初25万だったのに月給が20万、
うん、
会社の、副社として割り当てられている旅館から出ていって、うん、出ていくように求められたっていう、
うん、
ちょっとまあ、これは辞めさせたいのかっていう感じなんですけれども、
うん、
まあ、今日別なちょっと福島県のラジオを聞いていたら、
うん、
あの原発労働者のかなり あの量の人は、うん、あのリアの人は福島の方が多いっていうこともあるんですけれども、
うん、
なんていうのかな、その他に仕事がないから、まあ、特に福島県の場合は、
うん、
仕事がないので仕方なくこうそういう原発関連の仕事に就く人も多いっていう地もありますし、
うんうん、
そういうところにつけ込んでいるのか、まあ、企業とかがね、
うん、
つけ込んでいるのかっていうのも可能性としてあるしね、
うん、
その除染、ちょっとここには挙げてないんですけど、除染をする作業の人、
うん、
手当てっていうのは支給されることになってるんだそうですね、
はい、
あ、それが全然受け取られてな、受け、こう受給されてないというか、当の作業員全然
渡ってないの、
はい、っていうのが発覚して、それはちょっと騒ぎになってたんですけども、
なんだそれ
それも信じられないんですけどね、猫ばかされているって、まあ、ちょっと言い方あれですけど、
どこがあれしてたの、派遣会社かなんか、
あ、結局、うん、会社がそう、やっていないという。で、ひどい話、ひどいところは、
うん、
あ、じゃあそういうことを得なきゃいけないんだったら、例えば手当が3万円だったじゃないですか、
うん、
で、まあ、基本給が、まあ、17万だったじゃないですか、うん、そしたら、あ、分かりました、じゃあ基本給を14万にしますっていう、そういう対応をしたところが あるっていう、14して、まあ、今まで17万しかもらってなかったから、本当は20万のはずなのに17万もらってないじゃんっていう、話になったら、
うん、
基本給を14万にしますので、それでっていう、ないような対応を取ったところもあるっていう、まあ、行動でね、実際に新聞に報道されてたので、
うん、
ちょっとこうなってくると、まあ、そもそも原発労働そのものが非常にこうグレーというかね、
うん、
まあ、はっきり言って、まあ、ブラックに近いところが、
うん、
いや、た上にまだあるっていう、
うん、
を考えると、こう本当にそういうことをやっていることをね、目をつぶって電気使い続けていいのかっていう、
うん、
まあ、ちょっと道義的な問題もあるし、
うん、
消費者としてね、
うん、
あると思うし、まあ、そもそもそんな会社がこう大手を振っているあるっていうこと自体はちょっと許せないと思ってるね、
うん、いや、そもそもこれ23万で働いてくれてんだったら、なんかありがたい感じがするぐらいだけどね、
まあ、健康、将来の健康のこと考えれば、ちょっとこんな
値段でいいのかって気するよね、
うん、まあ、そう、今までと比べ物にならないぐらい、多分クオ、あそこのね、
うん、
原発の敷地内っていうだけでも、普通の原発で働くのとは比べ物にならないこう、
うん、
条件だと思うので、
そもそも立ち入りできないような地域に、
そうそうそう、
震源地なわけでしょ。
そうなんですよね。
そこで生活できないからそういうふうにしているところで働いてもらうのに23万でって安いなと思うけど、それをさらに下げようっていうのも、これやめろって言われてるようなもんだよね。なんかやっぱその職がないくって仕方なくやってる人たちの足元を見てる感じなのかね。 もうちょっとなんか考えてもいいんじゃないかな。
まあね、そうですけど、まあ、まあ、もしかしたらその、まあ、単純に言えばもう東電っていう会社は、あの、こう、破綻してる
わけ。まあ、そうでしょうね。
まあ、破綻してるわけなので、少しでもお金を臭くやりたいっていう。圧力がかかってるのかもしれないですね。でも破綻してる羽振りがいいような気がしないでもないし、
だってそのために値上げって話もあるわけでしょ。
値上げは仕方がないかどうか分かんないですけど、まあ、もし値上げするにしても、ね、ここでこの作業してる人たちにそれが回らないんだったら意味がない、
うん、っていうか、これはもう国があれしてでも、
うん
う
ん、
もうちょっといいあれをするべきなんじゃないのかな。
でも国って言っても東電に指導するだけなんですよ、うんうん、ね、あの勢力全然ないんじゃないですかね。まあ、あのこう東電に限らずなんだけど、なんて言ったらいいんでしょう、そういう 労働環境とか労働条件に関しては、
うん
ね、あまりにもですこう緩い指導しかないですもんね、
うん、
いろんなこうそういう 労働問題、
うん、
指摘されているんだけど、
うん、
まあ、どうしてもこうお役所にしても政治家にしても、うん、企業寄りの考えで進めてくるっていう、
うん、でさ、この金額でその原発でってで、なおかつその福島の人が多いって言ったらさ、そのなんでここで働かなきゃいけないんだっていう思いもあると思うんですよね、うん、
そうなんですよね。
でそれだけもうその仕事就職先が、まあ、仕事としてないかったりするからっていうのと、まあここの記事にある、まあ、福島のためにっていう思いとかっていうのもあると思うんだけど、なんかそういうものを一切無視されてる感じだよね。
ね、はい、
これどんどん人辞めてったらさ、給料を上げて募集しなきゃいけなくなるじゃないのかな。
どうするつもりなんでしょう。
もう一斉にボイコットしちゃえばいいのね。
まあね、
でもこの値段でもやらせてくれって言わざるを得ない状況はあるんだろうね。まあ俺もすっごい今ピンチですけど、はい、23万払うから来いって言われてもちょっといけないですもんね、この。
うん、
それをやってってる人がいるのの給料下げるって分かんないですね。もう人でいらなくなってきてるってことかね。
いやそんなことないと思いますよ。
そうですね。
より安くてもいい人ってことなんじゃないですか。
てかやっぱこれはなんかちょっと人踏ん張りしてみんなで拒否しようよ。
まあね、
ってそうも言えないんだろうな。生活かかってたりしてとか、なんとか早くこの福島をっていう思いとかがあるんだろうけどな。
まあちょっと一昔前というか二昔前だけど、炭鉱労働をね、
うん、
思い出しますけどね。思い出すって僕そういう年じゃないんだけど、炭鉱労働ってこんな感じ。炭鉱労働、炭鉱のこう末期の頃、
うん、
あのだったんじゃないかってちょっと想像ですけど、あの頃はもうあのだからそれで労働争議でも大騒ぎになっていたのですが、まあ今ちょっとね時代が随分変わっちゃって、それにもうあのシンパシーを感じるというかね、そういうのにこう反応する人が少ないようなつい気がしますよね、
うん、
あの当時は特に学生とか運動盛んだった、
うんうんうんうん、
本当にあの反応する学生だったり若い人だったり、
うん、
しないですもん、
ね、そうですね。
っていうか新聞とか読んでるかっていう感じ。まあ当人はでも学生当人は自分の生活まず次に何とかしなきゃいけないんで、
うん、
言ってる余裕はないのかもしれないですけど、
うん、
ちょっとあのこの後そういうあんまりこの労働条件に関するあの話の盛り上がりというか、
うんうん、
政党が動いたとかそういう話は全然聞かないので、
うん、
ちょっと何とかしてくださいっていう、
うん、いやーなんかこういうのを置いといてなんかああやってこういろんなマニフェストを語ってるのを言うとなんかさなんかちょっと違うよねとは思いません？
思いますね。すごく、うん、すごく絵空ごとな。
うん。だからその維新についてもさ、そのなんかその主張をこう右に左に切りながらその石野さんとくっついたりとかっていうのとか、ああいうのってなんかちょっとそのなんていうのかな、こういう現場とかその実際起きてることの、うん、そのなんていうのかな、そういうところ念頭にあるのかなとかね、なんかいや本当にあんたたちで大丈夫ですかみたいな感じがしてならないんですよね。だから今本当になんかこういうタイミングで、うん、なんか選挙してても福島の人たちってどう見てんだろうとかさ、もっと言えば東北の人たちですよね。今全然なんか変わってないっていうのが、ですね、ちょっと話がそれますが、まあ自転車のロードレースここ何年かこう見てきていまして、
はいはい、
ですね、宮沢隆選手というまあ、はい、もうベテランな感じの選手がおりまして、
はい、
海外の有名なねサクソバンクっていうチームに入ったんですよ、
はい、
で、今年帰ってきて、12月1日のブログで、石巻へ行かれてるんですね。で、自転車でこう各地を回られて、感じたこととかこうブログに書かれているのでぜひこれ見ていただきたいなと思うんですけど、大川小学校とか僕は何回か行ってるんですけど、やっぱそのまんまな感じだし、こういくつか上がってる写真見てもやっぱこうがれきが片付いて綺麗っていうのはあるんだけど、そっから進んでない感じなんですよね。僕8月に行った時もそれは感じたんですけど、なんか本当にこう進んでる感じがなんか見受けられないというか、まあここら辺綺麗になったねとかそんな感じなんですよね。そのたまに行く僕のレベルだと、だから現地の人たちがどんな風に今回の選挙とかね、その党首討論とかもありましたけど、ああいうのを見てどう感じてるのかっていうのがちょっと心配になるなっていうね感じがしますけどね。まあでもちょっとこの原発のこれどうな、本当に人いなくなっちゃったらどうすんのよっていう感じがするけどな。
ね、
その除染の手当についてもなんかあれだし、まあ、もっと言えばそのこの復興の財源がいろんなところで使われてたみたいなのが出てきましたけど、
でもちょっとなんか信じられない
ねえ。
いや、どういう神経なのって、まあこれね言っちゃうと本当に僕ら自身全部彼帰ってくるのが怖いです
お前らが選んだんだぞって言われるとそれまでなんですけどね。
いや、どういう神経なんでしょうという、起きてしまうのが本当に残念。
うん、いや本当ね、この給料決めてる人とかこの下げようっていう風に決めた人の話を聞いてみたいですよね。
ね、まあ結局こういうのってうやむやになっちゃうんですよね。あのなんかいつの間にか誰が言ったか分かんなくなるよ。
ああ、そうそう そう、だから、まあ、いろんなあれがニュースが出てきてますけど、なんかね、そういうのでどんどん風化されてるものにすごく大事なものがいっぱいこう消し飛ばされてるとか隠されてるとかいう感じがしてならないんですよね。まあ、どこが政権握るのか分かりませんけど、そこが、まあ、再スタートした時に本当にこういうところにもう一度目がちゃんと行くのかどうかっていう心配もあるしね。ちょっとかなり、心配な状況がありますが、でもこういうところから目を離さないようにしなきゃいけないなっていうか、ね、ちゃんと解かないと怖いことになっちゃうなっていう気がしますので、ぜひチェックしていただいて、こう気になる部分に関してこう声を上げるっていうのもね、さっきの覚醒運動じゃないですけど、もうちょっとなんかスマートのなんかいい方法ないんですかね。
どうなんでしょうね。スマートないい方法ね。
スマートな方法というか、もっと有効的な
人が一番スマートなはずなんですけど、どうもうまくいかないらしい。
まあちょっとこういったところも忘れずにちゃんと、まあ、この選挙大事ですからね、とりあえずそのどこかこうちゃんと見極めて投票しなきゃいけないっていうのが、なんかこう目をそらされてる感がしちょっと怖かったりもするんですけど、とはいえほっとくわけにもいかないので、いろんなところをちゃんと比較して、まあ、ちゃんと一票を投じて、でこういうニュースからも目を離さずこうチェックをしていければというふうに思います。ぜひ皆さんもちょっと今回気になったものがあれば、ちょっと考えていただければと思います。ということでお届けしました、ただいま自治報道の週でございました、はい、お相手は半助と、
はい、スノーでした。
ではまた来週。